アイデアに形を与え、サービスをユーザーに、そしてユーザーをハッピーに。あらゆるサービスを考え抜いて形にする会社、サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村が、ウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。今週なんですけども、久しぶりに徹夜の作業がありましたね。いや、だいぶ久しぶりなんじゃないかなと思うんですけども、どうしてもデータベースの更新とかもあるので、作業としている間サービスを止めなきゃいけないということで、まあ、夜中にしましょうということだったんですけども、今週2回あったのかな、0時5時半っていうのと0時2時っていうのが2回あったんですけどもね。僕自身はもう作業してるわけじゃないですよ。直接的なね、そのサーバーいじるとかそういうことは全くしてなくて、プロジェクトマネージャーとして参画をしているので、進行管理と手順の確認とで、作業が終わったらね、それの証跡を残していくみたいな作業だったんですけども、いやもうね、どうしてもやっぱミスっていうのは出ますね。この本番サーバーしかいじれない、しかもっていうのはぶっつけ本番でやらざるを得ない。検証サーバーとかテストサーバーではやってますよ。でもどうしても本番サーバーで同じ作業をするってことができないわけですよね。あれ不思議ですよね。もう同じような内容でサーバーね、別のところで準備して事前にもやってるんですけども、小さなミスはやっぱ出るもんですね。で、僕はもう焦ってもしゃあねえやというふうに開き直ってるのでいいんですけども、やっぱり若手のメンバーが参加していたので結構焦ってたみたいですが、焦んなくていいよみたいなことをね言いながらやってたんですけども、久しぶりでしたね。でも緊張感の中でやるというのはね、いい経験だなと思ってますので、彼らにとってもいい経験になってくれればいいなと思っておりますが、最近はね、もうデプロイツールもね、 CICD のあたりもすごく良くなったんでね、もう減ってきましたけども、たまにはこういう緊張感もいいなと思いました。そんな中ですけども、おはがきいただきましたのでお読みさせていただきたいと思います。ラジオネーム風に乗る願いさんからいただきました。ごめんなさい、風に乗せる願いさんですね。はい。名村さんこんばんは。ところで名村さん、リスナーの皆さん、節分に恵方巻きを食べるのはもちろん、豆巻きもされますか？私の家では毎年豆巻きを大々的に行います。今年は鬼は外、ふわーうちと張り切りすぎて、豆を力強く投げた結果、室内のあちこちに豆をばらまいてしまいました。特に私の豆が家族の誰よりも遠く投げてしまい、恵方巻きを食べている妹の頭に直撃。痛いこれ。でその時食べなくてもいいのにね、娘さんもね。結局服を呼び込むどころか大掃除を余儀なくされる羽目に、家族からは来年からは豆まき禁止令が出されてしまいました。年がいもなく張り切りすぎてしまいました、かっこ笑いっていうことですが、最近そういえば豆まきって皆さんします？僕はもう長いことしてないなと思いますけどもね。いいですね、この豆まきを強く投げすぎて妹さんの頭に直撃って言って、お姉ちゃん痛いとかって言ってるんですかね。お兄ちゃんなんですかね、どっちでしょうかね。でもなかなか楽しい恵方巻きの、恵方巻きじゃないや、節分のおはがきをいただきました。ありがとうございます。はい。というわけで今週も行ってみたいと思います。今週も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい。のっけから楽しいおはがきをいただきましたがですね、先週に引き続きましてね、ここしばらくイベントいろいろあったからかもしれませんが、おはがきをいただいております。先週のおはがき聞いたからまたおはがきをいただけたのかもしれないんですけどもね、ちょっと読みさせていただきたいと思います。ラジオネーム空想科学者さんからいただきました。名村さんこんばんは。先日の誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術に参加させていただきました。名村さんのポッドキャストはそこで初めて知ってお聞きして、セミナー後の感想をお送りしたのですが、こちらにもお送りさせていただきます。ありがとうございます。セミナーですがとても勉強になりました。本当に、そういうミス自分も見るし、見るし自分もやってるやんってうなずきばっかりでした。3時間以上のセミナーだったのですが、本当に時間はあっという間でした。名村さんがこの後一回文章が長くなると思いますので、その結果として短く簡潔に書けるようになりますから、という言葉の通りで、今文章を書くのが怖いです。かっこ笑い。
ただそれを経て自分の文章の癖を客観的に見ることができるようになってきましたので、頑張ってものにしたいと思います。改めてありがとうございましたということでね、文章術のセミナーへの感想をいただきました。ありがとうございます。ね、こう、そういうミス自分、見るし自分もやってるやんって感想ですけど、これ結構いただくんですよね。というかそもそも僕がやってるミスだったりしますしね、もう実体験こもってる本当に自分が書いた文章とかをね元にして事例を出させていただいておりますのでね、まあそんな風に言っていただければありがたいなと思います。まあ次の文章が書くのが怖い、これもねよく聞く話ですが、まあそれを経てというか乗り越えてねいい文章を書けるようになると思いますので、ぜひ頑張っていただければなと思います。で、もう一通同じような感想のハガキをいただいています。ラジオネーム日記の鍵さんからいただきました。ナムさんこんばんは。先日までの小林さんとの対談ですが、いろいろ考えさせられる内容でした。僕はディレクターですが、デザイナーの方がこんな風に考えてるのかと思ってしまいました。正直なところで言えば、そこまでディレクターに求めるというのがありました。それでもデザイナーがそういうことを考えているということが分かっただけでも大きな収穫でした。自分が行っているディレクションが相手側にどういったふうに伝わっているのかを今回のことで考え直すきっかけになったなと思っています。ありがとうございましたということでね、おはがきいただきました。小林さんとの対談のね感想ですけどもね、そこまでディレクターに求めるというのはね、まあ言わんとせんことは分からんでもないですけどねこれはその一番最初のきっかけになった、僕が小林さんがねツイートされたものに対して、いやそこはさって書いたのがきっかけですから、多分日記の鍵さんと同じようなことを僕も多少思ってはいるんですよね。まあでもそれでもね、その対談そのもので双方が意見を言い合う、そのデザイナーはデザイナー、ディレクターはディレクターでこう思ってますみたいな話をね、するというのは、まあ一つありなんじゃないかなと思いましたので、機会をいただいてね、小林さんと話をできて僕は面白かったなと思ってますけどもね。これね、ディレクターの方々本当皆さんどう思われたんでしょうね。なんか僕こう思ったとかね、私はこう思ってますとかっていうのがあれば、ぜひまたこうやって感想いただけると僕はすごい嬉しいなと思ってますので、お待ちしております。ね、あともう一個ですね、ビジョンプロについてもですね、感想をいただいています。ラジオネーム、レトロなビートさんからいただきました。名村さんこんばんは。先日名村さんがビジョンプロを買ったという話題を見ました。ビジョンプロって日本円で50万円とかもするし、アップルの初期ロットはやめておけって結構当たってるジンクスだと思っています。おっしゃる通りですね。名村さんが AR とか MR ってことに注目されているということでしたが、それって何か理由でそこに思い立ったんですか？ X のポストを拝見していて、名村さんが以前にも書いたブログも読んだりしました。でも僕はまだまだ AR とか VR とかってのは先の話だとずっと思っています。でもこの番組をずっと聞いていて、名村さんが話すっていつも的を得ていると思っていて、今回名村さんが AR と言っているのは、それはきっと正しいんじゃないかと思うようになっています。ぜひ教えてくださいということでね、おはがきをいただきましたが、まあビジョンプロ、まあビジョンプロに別にこだわってるわけではなくて、個人的にはその AR ですね、まあ AR と MR って最近僕は言っていますけども。AR というのは、いわゆるリアルな現実空間のところにデジタルで何かを浮かべたりとかね、表現をしたりすることですね。で、一応 MR っていうのはそれを触ったりすることができるということなので、まあ過去のその、なんとか R 系ですよね。AR、MR、VR とか、まあ他にも最近細かく分かれてるらしいんですけど、全部で5つぐらいあるんですけどもね。それらを総称して XR と言ったりしますけども、その XR の中で、僕はその VR 系っていうのはあんまり自分の中では興味がないんで、興味がないわけじゃなくて、その自分の仕事、このウェブをやってるっていうことの延長線上で一番親和性が高いのが AR とか MR で、で、ビジョンプロは、まあそういう意味で言うと AR とか MR じゃないよ、空間コンピューティングですよって言ってるんですけど、まあそのカテゴリーに無理やりはめるんだとすると、まあ MR ですよね。まあ東京のオフィスにいるときにはもう毎日のようにちょっとずつ僕もビジョンプロ触って頭にくっつけてね、こう触ったりしていますけども、いやー、その空間にあんなに綺麗に物を浮かべるっていうのはやっぱすごいなと思いました。で、 X の方でもちょっと書いたんですけども、Facebook をやってるね、メタっていう会社がありますけども、メタが出してるそのヘッドセットで VR 系のものですけども、メタクエスト3もオフィスにあるんですよ。で、それもつけたんですけども、やっぱりね、そのパススルーと言って、 そのヘッドセットをつけて外のリアルな空間を表現することができるんですけども、それの綺麗さに考え、か、え、その綺麗さだけを言うならば、もうビジョンプロはもう圧倒的に違いますね。ちょっともう話にならないぐらいビジョンプロは綺麗です。あの、もちろんね、そのメタクエスト3自体も綺麗ですよ。あの画質もメタクエスト1、2とずっと上がってきていて、で、1、2も全部持ってるのでやってるんですけど、もちろん綺麗です。ただですね、あの、VR の端末として扱うんだったら、まあ全然綺麗ですよ。メタクエスト3はね。ですけども、もう、あの、パススルーとして見るとですね、その、例えばもう、その、自分の手をメタクエスト3を通して見たときに、手の周りの映像がにじむというかね、歪むんですよね。微妙に。ぐにゃってちょっとなるんですよ。で、そういったものはもうビジョンプロ全くありませんね。ですので、ビジョンプロは、その、まあもちろん解像度はすごい綺麗なんですけど、どうしてもね、言うてなんでしょう。ごくごくわずかに濁ったプラスチックの板を通して外を見てる感じかな。それぐらいですね。で、その特に例えばブラウザとか、そういったものを空間に浮かべた時の綺麗さっていうのは、もう圧倒的ですね。っていうか、本当にそこにあるって錯覚するぐらい綺麗に見えますよ。だから本当になんか横覗き込んじゃいますもんね。なんか触れるんじゃないかとかと思っちゃいますから。で、まあそんな話はどうでもいいんですけど、あの、個人的になんでそんなことを考えてるかっていうと、前もこの番組で言ったかな。あと、まあね、こう、レトロなビートさんも読んでいただいた僕のブログがありますけども、その、何かデジタルのものを表現するのがディスプレイというものがあるわけですよね。で、このディスプレイというものが、パソコンが、まあ、大きさね、いろいろあったり、外部モニターがあったり、で、その後スマホがあって、タブレットがあってっていうことで、だんだん進化をしていって、まあ、つまりその、ウェブというものを表現する場所ね、という意味で言うと、あの、デジタルサイネージとかもそのウェブの技術を使ってるかもしれませんが、大多数のものというのは、大体パソコンかスマートフォン、まあ、あとタブレットですよね。そういった中なんですけども、もうこれが、この限られた大きさの中で何かを表現するということが限界に来てると僕はずっと思ってたんですよ。だってね、こう、密度がレティーナになってすんごい上がりましたけど、これ以上じゃあ密度が上がったら文字が小さくて読めないので、単に綺麗になるだけですよね。でもレティーナでも、なんだろう、文字のその、昔文字のね、フォントがジャギジャギしてたものとかっていうのはもうほとんど見えないぐらいになってますよね。そう考えたらこれ以上綺麗になるとかっていうことは多分なくて、大きさをどう広げるかしか多分ないだろうなと思ったんですよ。進化する方法ってね。そうなってくると、じゃあどこにやるんですかって言ったら、あの、物理的なディスプレイっていうのは多分不可能になる。まあ、そのビジョンプロも物理的なディスプレイなんだけど、そのいわゆるそのモニターと呼ばれるものっていうのはもう限界だろうと。じゃあ空間にもう表示するしかないよね。だったら AR でしょっていうのが僕の考えてるロジックですね。で、まあ今年ね、いろいろなところがその AR グラスもいっぱい出しました。去年もね、XREAL さんが出していたんですけども、メタも、メタクエスト3とは全く違ってメガネ型のデバイスを出すとかっていうのも先日ニュースに出てましたからね。なので、まあ、あの、個人的にはメガネのようなデバイスで、今のビジョンプロと同じ性能のものができてくれたら、まあ、普通に使えるよね、というふうに思ってるので、まあ、その時に、僕は自分のね、今やってる仕事で言うならば、ウェブサイトっていうのはどんなふうに表現するんだろう、みたいな。目の前にブラウザボン、そこに情報ドン、みたいな感じでは、多分使えないと思うんですよ。だって、その向こうに人がいたりするわけですからね。なので、こう、歩きスマホより危険になっちゃいますから。なので、その時にどんな風なユーザーインターフェースであったりとか、ユーザー体験っていう風なものにウェブってのはなるんだろうなってところをちょっと研究したいなと思ってるので、まあ今会社でね、R&D という形で研究開発をしようとしているということですね。まあもしご興味ある方いらっしゃれば、ぜひお問い合わせをいただければなと思っております。というわけで、いつものおはがきのコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウントアットマークヤクモへの DM でいただきましたウェブディレクションウェブ制作の疑問質問のおはがきにお答えさせていただいております。そうだこれですね、一番最初ちょっとこちらを読ませていただきましょう。これは質問というよりは感想なんですけども、ラジオネーム木の実さんからいただきました。約1年前から拝聴させていただいております。実は名村さんから X のいいねをもらい、めちゃめちゃ驚いて、その勢いで初めてお便りをお送りします。今回は感謝をお伝えしたいです。 私はウェブ業界と全く別の仕事をしておりましたが、ウェブデザイナーへの転職を希望し、1年前から勉強しています。その際に名村さんのラジオを知り、全部拝聴しました。ありがとうございます。いや、なんかそう言われると恥ずかしいですね。先日末からいざ転職活動をしたところ、理想とするウェブデザイナーになるには圧倒的スキル不足でした。そこで転職活動を一旦ストップし、ウェブ制作会社さんに勉強させていただくようにお願いしたところ、良い環境で勉強できる機会をいただきました。制作会社の社長さんから、ポータブルスキル、伝え方、交渉術、コミュニケーション等を言うらしいですが、あると褒められたのですが、絶対に名村さんのラジオの影響があると思います。それはないんじゃないかなと思うけど。名村さんのラジオは声だけでも内容が細かく伝わるように考えて話されていて、普段から論理的思考や交渉術を交えて仕事をされている姿が想像できます。まさにポータブルスキルの具現化という感じです。いつも名村さんが考えていることをラジオで共有していただきありがとうございます。本当は転職がうまくいったらお便りをお送りしようと思っていたのですが、名村さんからの X のいいねと転職活動の一旦区切りとしてお便りをお送りしました。長文失礼しました。これからも楽しみにしております。ということでおはがきをいただきましたが、だいぶ褒められておりますが、そんなことないですよ。あんまり何も考えてなくて喋ってますからね。多分こう、すごいこう、盛り上げて違うな。過剰評価をされてらっしゃると思いますけども。でもね、まあ、いいね、本当にさせていただいたんですけども、この木の実さんですけども、ポッドキャスト木の実デザイン FM というのをね、配信されてらっしゃいます。で、僕も一通り全部拝聴してるんですけども、今年の2月から始めてて、もう18回ぐらい放送されてらっしゃるんですよね。で、一人で10分から20分近いことをね、お話をされてるんですけど、あれをあの頻度でできるってすごいなと思いますけどね。だいたいネタなくなりますよ。喋ること。僕はあれだよ、みんなからのおはがきいただいてるからこうやって喋れてるだけですからね。僕一人で20分とか30分喋れませんからね、絶対ね。いや、もう喋ることなくなると思うから。で、今ね、書いてらっしゃいますけども、未経験からウェブデザイナーの転職を目指してね、自学学習をされててということでね、ポッドキャストの中では途中でコーディングを学ぶことに挫折したとかね、その時次にどうやって、どのように学び方をね、変えてみようかとかっていうのを結構考えたりとか、オンラインスクール、ここがいい悪いとか自分に合う合わないとかっていうことも含めてね、選んでらっしゃるとかっていうことも発信されてらっしゃるので、まあご興味ある方は聞いてみていただければなというふうに思います。で、もともと公務員っていうか、これね、ポッドキャストでも言ってらっしゃるからいいのかな？だいぶ大丈夫だと思うんですけど、もともと警察官をされてらっしゃるんですよね。すごいですよね。警察をされてて、その後ウェブデザイナーへの転職って、なかなか、まあ、お前も人のこと言えねえだろうって僕よく言われますけど、その役者からウェブディレクターかっていう話でね、言われますけど、僕はもともと学生の時からやってましたからね、この仕事もね、一応ね。なので、その完全にこう、右から左に移動したってわけじゃないんですけど、まあ、木の実さんはそういうのをやってらっしゃるということでね、頑張ってらっしゃいます。で、この、一番最新版の、ポッドキャストで、まあ、いろいろどんな風に、この、さっきね、おはがきの中でも書いてらっしゃった、デザイン会社さんなんですかね。そちらの方で今、勉強されてらっしゃることですけども。行動力っていうのは、どこまで行ってもやっぱ大事だなっていうのを改めてちょっと思いましたね。ちょっと毛色違うんですけど、僕もね、先日、ディレクター、今はマークアップとかですから、フロントのことをされてらっしゃって、ディレクターの方に、まあ本格的に転職したいという方からね、お問い合わせをいただいて、先日ちょっと差しでお話をさせていただいたんですけども、そういった行動力があるかどうかって、新しい環境に行くときにやっぱり大事ではあるかなと思います。これ、例えば企業もそうなんだけど、会社を作る方ね、企業もそうなんだけど、企業とかって、例えばリスクは全部顕在化してるんですよ。例えばうまくいかないかもしれないとか、お客さんが見つからなかったらどうしようとか、そういったこととかってあるわけですよね。まあ、そもそも起業するときってお客さんいない可能性もあるわけですから。で、良い側面の方、例えばうまくいけば儲かるかもしれないとかね、会社が大きくなるかもしれないとか、これ全部潜在的なものであって、その冷静に考えたら、顕在化してるリスクの方で大体の人辞めるし、僕も辞めた方がいいと思うんですよ。そんなうまくいくわけないっていうことを考えたらね。でもまあ、やった人で、そのためにどうやってこう、うまくいくかってことを四六時中考えた人っていうのが、なんとかかんとかなったんじゃないかなと思いますから、 まあその時に行動力とかっていうのは、僕もこの仕事を29歳で本業にした時とかっていろんな人に会いましたよね。多分あの時の活動って今でも生きてんじゃないかなって自分でも強く思いますから、まあいろんなところにね、なんでそれこそあれだよ、タイパとかコスパとか全く考えてないですよ。なんかこの人に会ったら面白そうみたいなことだけで動いてましたからね。で、先日ね、僕もう一個出させていただいてるポッドキャストでね、週刊ノビータイムズプラスってありますけども、そこのメインのパーソナリティのノビーさんって方も、もう相当長い間、週に1回だっけ？週に1人は新しい人に会ってお話をするっていうのをずっと続けてるみたいなことを確か先日 X にポストされてたんですよね。いや、そこまでは僕できてないなと思いますけど、いや、そういったね、やっぱ行動力大事だと思いますよ。頭の中で考えているよりも、まあもちろん頭の中で何も考えなくて動いちゃダメですよ。よく言いますけど、考えるよりも行動量の方が大事だってあるんですけど、本当に何も考えてないのはダメですよ。ただ、あれっていうのは戦略ばっかり考えて全く手を動かしてないとか、頭の中でいろんなことは考えてるんですけど、やってませんみたいなのはダメよっていうことだと思うんですけど、行動量って、行動量とか行動力っていうのはやっぱ大事だなというのをね、改めてちょっと思い直させていただきました。木の実さん、ぜひ聞いていただいて、頑張っていただければなと思います。で、またね、ぜひおはがきいただければ嬉しいなと思います。では次のおはがき行ってみましょう。ラジオネームクリエイティブな冒険者さんからいただきました。こんにちは、名村さん。ラジオネームクリエイティブな冒険者です。最近スーパーアプリという概念について知り、その可能性について考えています。スーパーアプリは一つのアプリで複数のサービスや機能を提供することで効率的にしてくれるようなものになっています。このようなアプリはユーザーが一箇所で様々なニーズを満たすことができる一大ポータルとなり得ます。名村さん、このスーパーアプリの最大のメリットは何だとお考えですか？またこのテーマに関して名村さんの貴重な意見を伺いたいです。なんか、まあいいや。特にスーパーアプリの設計や開発に際して考慮すべきポイント、またユーザーにとっての魅力を最大限に引き出す方法についてご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。ということで。だから、久しぶりにすごく真面目というか、こっちがプレッシャーを感じるようなおはがきをいただいてしまいましたが。まあ、普段も別に感じてないわけじゃないからね。皆さんからのおはがきはね。まあね、これ聞いてる方々の中ではもう知ってる方も多いかもしれませんが、まあ改めてスーパーアプリとは何ぞやということですけども、複数の、ね、書いてらっしゃいますけども、複数の機能やサービスを一つのプラットフォームで提供するということで、まあ今で言うと LINE であるとかはもう本当にスーパーアプリになってますよね。で、まあ、いろんな、サービスをアプリを切り替えることなくて、一元的にサービスを利用できるということが、まあ、大きなメリットで。ただですね、まあ、デメリットも僕はやっぱあるとは思っていて、単純に言うと、サービスの集約をしているので、ユーザーのデータの集まり方がもう、ものすごいえぐいことになりますよね。プライバシーとかセキュリティというものが、まあ、一個突破されたら全部抜かれてしまうということで、これは大きなポータルさんが抱えること、の問題ですけども、同じようなことがスーパーアプリもあるんじゃないかなと思いますね。で、これはまあ、なんというのが良し悪しはあると思いますけども、一つのサービスにもいろんなものが集約してしまうので、市場、マーケット自体はもう全部そこにこう、負けていってしまうということで、一箇所の一つのサービスに全部集約されてしまっていくということは、一つの企業にいろんなサービスがもう依存してしまうということなので、これがメリットというか、メリットじゃない、デメリットの方になり得る可能性もありますよね。極端に言えば、その会社がそのサービスをやめてしまった時どうすんだみたいな話もありますし、まあもちろんね、収益が続いてるからうまくいくし、だんだん集約した方がいいよねっていうこともあるからそうなっていくんですけども、まあそれってさ、例えばもう、20年前には全く想定ができてなかったんですけども、もう今ありとあらゆるサービスが Google に全部集約されてるみたいなもんですよね。ワードとかエクセルぐらいはまあマイクロソフトだったよねっていうことだったんですけど、今やもう Google Docs とか Google スプレッドシートをみんな使うようになってしまったわけですからね。で、あとはまあ開発者ということで言うと、まあさっきの話じゃないですか。プライバシーとセキュリティ。もうここにというか、これが一番危ないというか怖いんじゃないかなと思いますね。まああとは、そのプラットフォームというかサービスをすごく手広く広げてしまうがゆえに、あれもこれもっていうニーズがどんどん広がっていくので、どこまで手を出すんだっていうこととか、 そこがもうなんかやった方がいいけどっていうことで、どんどんどんどん広がっていってしまって、統廃合とか使い始めたら閉じるのが難しいみたいなことにだんだんなっていくんじゃないかなという気はしますね。例えばなんかドコモさんとかいろんな D なんとかってサービスやってらっしゃるじゃないですか。で、あれとかもじゃあ始めたものの、ドコモさんのプラットフォーム持ってたら多分数万人とか数十万人とかが使うみたいなって一瞬でいきそうな気するんですよね。でもじゃあ始めたらやめれんのかみたいな。まあもちろんやめるとは思うんですけどもね、採算取れなかったら。でもやめるとなったら、せっかく使ってたのにやめんのかよみたいなユーザーさんもきっといると思うから、まあそこら辺っていうもののリスクコントロールは結構大変かなという気がしますよね。なのでいろんなものに手を出しているがゆえに、それぞれのサービスの品質のばらつきとかも出てくるかもしれないので、まあ一個で突破していって、とあのスペシャルなサービスを作るというのもありだし、まあスーパーアプリとは言わないけども、複数のことをこうできるようなサービスにしていって、普段からね皆さんが使ってもらえるようなサービスのプラットフォームにするとかっていうのも一つかなと思いますけどもね。まあそういう意味で言うと、僕やってるあの不動産業界のマイページとかっていうのはすごい難しいですよね。あの不動産のマイページで継続的に使い続けるってね、いろんなコンテンツそこにね、例えばなんか、査定ができるとかさ、リフォームのこうものができるとかとかいろいろあるけども、じゃあ使うかっていうとね、そのニーズがなかったら使わないですよね。だからいろんなこうサービス、事業会社さんがサービスを突っ込んでやるんですけど、全然使われないって言ったら、それは使わないよって話なんですけども、普段使うサービスになってないから使わないですよね。なのでここら辺のそのスーパーアプリと呼ぶものが、その日常のこうどこに入り込んでいって、どれぐらいの頻度で使われるかっていうことも多分結構大きな要素になるかなと思いますね。クリエイティブな冒険者さん、お答えになっておりますでしょうかね。あのぜひいいもの作ったらまたご紹介いただければ嬉しいなと思っております。ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のほがきをお待ちしております。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウント、アットマーク約名の DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、というわけでエンディングになりました。本当今週は久しぶりに徹夜があったのでですね、なんとなく疲れてはいますね。でもね、なんか徹夜できないってわけでもないかなという感じがしますね。別に徹夜したいわけじゃないけどね。5時までね、5時過ぎかなまでやったっていうのは、まあ、その日そのままずっと起きっぱなしになったんで、前日だから、そのリリースが始まる前日の、朝9時ぐらいに起きて、ぐるーっと一周経って、で0時まで待っててリリースして、その次の日も結局ずっと起きてる羽目になってしまったので、久しぶりに丸2日なんか1日半かぐらい起きてるような感じになったんで、さすがにもうその日終わった時はヘロヘロになって、もうバタンキューって寝てしまいましたけどね。まあなんかでもね、その翌日まだなんかダメージ食らっててダメだとかっていうのは意外となかったですね。いや俺結構真面目にあのなんかこう頑張ってるとか虚勢張ってるとかじゃなくて、まあだからといってこうみんな別にそんな徹夜の仕事を僕に押し付けられたら困りますけど、倒れると思うんですけども、まあ、みんなも別にあれだよ、徹夜しなさいとか言ってるわけじゃないからね。まあでも仕事してはね、そんなこともたまにはありますわなということですね。でも久しぶりにリリースの緊張感があるというのはね、何とも言えず良かったかなと思います。インフラに関わることはね、どうしても CI/CD ツールとかで全部でボンってわけにいかなかったりとか、データベース絡むものとかでね、いろいろ複雑だったので、あんまり言うとちょっとね、何やってたかって危ないので言わないですけど、言えないんですけども、でも一個一個ステップバイステップでやっていかなきゃいけない作業で、まあ、それをほうれん草しながら、まあ、便利だよね。テレビ会議しながらみんな顔つき合わせて作業ができるからね。でもそういった時の緊張感っていうのは仕事をしていく上でどっか大事かなと個人的には思っているので、日々の中でその緊張感を持って仕事をしたというのは今後もね、僕も久しぶりに経験しましたし、僕一緒にやったメンバーとかもね、これからの仕事の中で生きてくれればいいなと思っておりますけどもね。間違ってもあれですよ、僕はそんな働き方をしましたけども、他のメンバーはちゃんとその日0時だからちょっと前か、23時半ぐらい出社っていう状態にしているので、ちゃんとその労基的なところをちゃんとやってますからね。なんとか警察に捕まったら危ないなと思ったんで今ちょっと言っておきますけどもね。はい、ということでこの番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしております。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。 このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった仕事のヒントがあったという方は、ぜひ SNS でシェアをお願いいたします。 Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方は、この番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
サービシンクって不動産検索サイトのデザインをやってんでしょ？
違う、システムも顧客管理もマーケティングも全部やってるのよ。
だって制作会社なんでしょ？
社名を見て。サービスを考えるからサービシンクって言ってるの。
不動産業界のウェブ戦略立案なら全てお任せください。
株式会社サービシンク。